私たちは先々週の手術礼拝において創世記4章の御言葉よりカインとアベルと題する礼拝説教に預かりました。続いて今日は5章の御言葉に目を留めてまいりましょう。先ほど司会者に創世記5章の御言葉を朗読していただきましたが、この創世記5章にはアダムから始まるところの系図が記されています。ある方はこの系図を電車の時刻表のようだと言ったそうです。つまり必要な時は調べても普段はなかなか読む気になれないというのでありましょうか。しかし一見無味乾燥に見えるこの系図の中に主なる神様の深い御心が示されているようです。5章1節を見ますと、これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造された時、神に似せて彼を作られ、男と女とに彼らを創造された。彼らが創造された日に神は彼らを祝福して、その名を人と呼ばれた。アダムは130年生きて、彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けたと記されています。この5章1節を見ますと、これはアダムの歴史の記録であると記されていますが、この言葉言い回しはアダムとエバから生まれてきたもの、すなわち人類全体についての文書記録が作られ収集されてきたことを示しておりましょう。アダムに代表される人類全体についての歴史の記録がここに記されているというのです。人類最初の人アダムは主なる神様によって神様の形に似せて創造されました。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと創世記1章27節に言われています。それは一言で言うと、人間が霊的存在として創造されたということですね。人間は神様によって神の形を宿すものとして創造されました。それは一言で言いますと、人間が霊的存在として創造されたということですよね。人間は単に知性感情意志を備えた存在であるというだけではなく、もっと深い意味で永遠を思い、作り主である神様を知り、神様を礼拝することのできる霊的存在として作られたのだというのです。人間は生まれながらにして神の形、すなわち霊性を心に深く刻まれているので、全ての作られたものの中にあって独特無比な存在なのです。そしてそのように最初の人アダムに与えられた神の形は、創世記5章3節に記されていますように、その子セツに受け継がれていきました。先々週の礼拝説教で触れさせていただきましたように、アダムとエバ夫妻からはカインもアベルも生まれていましたし、次の5章4節を見ますと他に息子娘たちも生まれたのです。しかしその中で特にセツという息子が父アダムに似たアダムの形通りに生まれたと5章3節に記されています。このセツという息子のことが同じページの4章25節に記されています。4章25節を見ますと、アダムはさらにその妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、 彼の代わりに神は私にもう一人の子を授けられたからとあります。ここにおいてアダムとその妻エヴァは主なる神様から授けられた節こそアベルの代わりに与えられた息子であると述べているわけです。信仰によって神様に受け入れられる捧げ物を捧げたそのアベルの代わりの息子として節は誕生したというのです。次の4章26節を見ますと、節は大きくなってその妻との間に子供を産む頃には主の御名によって祈ることを始めたことが記されています。そのことを心に留めながら先ほどの創世記5章3節を見ますと、アダムは130年生きて彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子を節と名付けたと記されていることの意味深さが分かってまいります。生まれた順から言うとカインの方が先でしたが、実に節こそ父アダムの信仰を受け継ぎアダムとエヴァの礼拝する主なる神様の御名によって祈りを捧げることのできる人であったのです。ですからこの創世記5章に記されているアダムの系図は主の御名によって祈ることを始めた節とその子孫の系図であり、単なる生まれた順序によるところの長男の名前がずらずらと書き記されているものではありません。主なる神様の形を受け継ぐ信仰的な接続の子孫の系図がここに書き記されているのです。さて創世記5章のこの系図が皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料にも記されていますのでご覧ください。アダムは130年生きて節を産み、全部で930年生き、こうして彼は死んだ。節は105年生きてエノシを産み、912年生きて、こうして彼は死んだ。エノシは90年生きてケナンを産み、905年生きて、こうして彼は死んだと、系図に記載されています。かつてある聖書学者はこの系図に記録されている年数を使ってアダムが創造された年、すなわち人類が創造された年を逆算しようと試みました。1654年、イギリスのアッシャー大主教は旧新約聖書の年代表を作成し、そこでアダムが創造された年を紀元前4138年と発表しました。しかしもちろん考古学はそのような数字が誤りであることを立証していますし、聖書学そのものもそのような加え算を否定しています。今日キリスト教会で17世紀のアッシャー大主教による年代表をそのまま受け入れている教会はほとんどありません。なぜならそれは第一にこの系図の寿命年数が伝統的ヘブル語本文、すなわちユダヤ人たちが一字一句几帳面に書き記し写してきたヘブル語本文と、紀元前3世紀にヘブル語からギリシャ語に訳された72訳聖書と、サマリアの町で発見された紀元前5世紀頃のヘブル語写本とでかなりの年数の違いがあるからです。第二に創世記5章32節に記されているノアの息子、すなわちセム、ハム、ヤペテの誕生の正確な年が記されていないからです。第三にこの系図には人為的な省略の跡がうかがえるからです。聖書にはいくつかの系図が記載されていますが、それらの系図の中には意図的に何人かの人々を省略している場合が見受けられますね。例えばあのマタイの福音書1章におけるイエス・キリストの系図が明らかに人為的な省略が施されていますように、 この創世記5章における接続の系図にも人為的省略がないとは言い切れません。そのためにこれらの数字を使ってアダムが創造された年、すなわち人類が創造された年を逆算することはふさわしくありませんね。では次に、この創世記5章に記されているところのアダムは930年、セツは912年、エノシは905年生きたという常識ではとても考えられない寿命について、私たちはどのように理解したらよろしいのでしょうか。そのことを理解するために多くの学説が立てられてきました。例えばアダムの時代の人々は実際に長生きしたとする説がありますし、また930年とかいうその年数を10で割れば良いとする説、さらにはその長い年齢の中に何か神様の知恵が隠されているのではないかとする説など、多くの学説が立てられてきました。しかしいずれにしましても、私たちは聖書に書き記されているあるがままの数字によって、その当時の人々が実際に長生きしたことを認めるべきではないでしょうか。それは次のことからわかると思います。接続の寿命は例外的なエノクの一生を除けば、レメクの777年からメテシラの969年の間を行き来しています。それがノアの大洪水の後には400、500年に半減したことが創世記11章11節から17節のところに記録されており、バベルの塔の事件の後には200年前後に半減したことが創世記11章18節から32節のところに記録されています。こうして次第に人間の寿命は短くされ、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセの時代には現代の私たちとさして違わない寿命に移されてきているからです。このようにノアの洪水とバベルの塔による地球的な変動と裁きとは、人類の寿命に決定的な現象をもたらしたのです。ノアの洪水とバベルの塔の事件は人類の罪に対して下された主なる神様の裁きでありました。その人類の裁きについて、いや人類の罪について聖書は次のように言っています。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったとローマ人への手紙5章12節は言っています。アダムは930年生きました。セツは912年生きました。エノシは905年生きました。現代の私たちの寿命と比較するなら、それは気の遠くなるほどの寿命ですね。しかしいずれの場合もこうして彼は死んだという正し書きがついています。気の遠くなるような寿命の果てに、アダムはセツは皆死を迎えました。あなたは一生苦しんで職を得なければならないという創世記3章17節に示されている神様の御言葉によって、アダム、セツ、エノシュ、そして一人一人はいずれも額に汗を流して糧を得て900年以上の歳月を過ごしたのです。そして彼らはいずれも死んでいきました。人は何年、何十年、何百年生きても苦労の連続の末に死んでいったのです。だとしたら、長寿は必ずしもめでたきことだけではなく、果てしない労苦の連続とも言えましょう。誰それは何歳で結婚して子供を産み、何歳で死んだ、それが彼の一生であったと聖書は言っているのです。これは今日なお厳然と続いている私たちの人生でもあります。何人といえども死を免れることはできないという事実が この系図を通して私たちに示されているように思えます。しかしここに例外があります。エノクの生涯がそれです。創世記5章21節5章21節を見ますと、エノクは65年生きてメトシラを産んだ。エノクはメトシラを産んで後300年神と共に歩んだ。そして息子娘たちを産んだ。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったのです。この創世記5章に記されている他の人々がことごとくこうして彼は死んだ、こうして彼は死んだと言われているのに、ただ一人エノクだけは神が彼を取られたので彼はいなくなったと結ばれています。これは大変大きな違いですね。エノクは300年神と共に歩んだと5章22節で言われ、また24節でもエノクは神と共に歩んだと2度までも繰り返し述べられています。エノクの生涯、それは一言で言えば神と共に歩んだ生涯でありました。神と共に歩んだとは、神様の御臨在の中を神様との密接な交わりのうちに主なる神様のペースに合わせて生活したということです。彼の300年の生涯の間にいろんなことがあったでしょうし、喜びの時も悲しみの時も苦しみの時も引きこもごも様々あったことでしょう。しかしエノクはどのような時にも変わらず神様と共に歩んだのです。エノクは他の多くの人々とは全く違った歩き方をしていたようです。罪の中に生まれた多くの人々の歩き方は安易な道を選びがちです。それは勇気もいらないし迫害もないし逆らう何者もありませんから、実に気楽な一面を持っています。もし人がことさらに目を開こうとせず自流の波に乗って楽をしようと思うなら、これほど楽な道はないでしょう。しかしそのような安易な道は放ってさえおけば滅びへと落ちていく道なのです。そこで信仰に目覚め、常に信仰の決断を持って一歩一歩歩進もうとするなら、どうしても勇気がいるし逆らう者との戦いがあります。しかしそのような歩みだけが真実な命に至る歩みであることを知った者は、おのずとそうせずには折れなくなりますよね。エノクは実にそのような人でありました。神と共に歩むとは、神の前を歩むことでも、神に従って後ろの方から歩むことでもありません。神様の傍らにあるかのような最も親密な交わりを意味しています。エノクは絶えず神様と共や神と共に歩んだ。神様を愛し神様に祈り、不断に主なる神様との新しい交わりを持ったのです。放っておけば自らの罪のために遠のいてしまう神様との交わりを時々刻々新しくしていったのです。新約聖書ヘブル人への手紙の中にエノクのことが次のように述べられています。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かしされていましたと、ヘブル人への手紙11章5節に述べられています。神様と共に歩んだエノクの生涯の終わりは、主を見ることのないように天に移されたところのものでした。エノクの人生、それは私たちが望んでも望めないような世界でしょうか？いいえ、決してそういうことはありませんね。エノクは何か運上人のような人ではなく、年頃になって結婚し子供も与えられるという私たちと同じ生涯でありながら、 神様と共に歩む人生を生涯を通して貫いていったのです。エノクは地味で平凡な300年の人生を、行くところどこにおいても神様を愛し、神様と歩調を合わせて歩み通しました。そして主は与える、主は取られる、主の皆は本べきかなと、主の神様に生と死の全権を委ねて天の御国に招き移されるその日までを神様と共に歩んだのです。後に今から2000年ほど前、誠の神が人となられ、全ての人と歩みを共にしてくださり、古今東西の全人類の罪の重荷を引き受けて十字架上で死なれ、死後3日目に死者の中から復活されたよみがえりの主イエス・キリスト様は弟子たちにこう仰せられました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと仰せられました。新約聖書を書くのに用いられたギリシャ語では、命という言葉を2つの違った言葉で意味上の使い分けをしています。一つはプシュケという言葉で、私たちのこの肉体的な一時的な命を指す場合に用いられます。もう一つは肉体を超えた永遠的な意味での神様と永遠に共にある命のことを造営という言葉をもって使い分けています。今から1989年ほど前のイースターの朝、死者の中からよみがえられたイエス・キリストを誠の神救い主と信じる者は、プシュケだけでは終わらない造営なる永遠の命、神様と共に歩む永遠の命を与えてくださると、よみがえりの主イエス様は約束したまいます。十字架上で命を捨ててまで私たち一人一人を愛し、私たちを罪と死の束縛から救い出してくださる復活の主イエス様を心から信じて仰ぎ見てまいりましょう。そしてエノク同様、私たちも神様と共に歩む人生、永遠の命の希望に生かされてまいりましょう。やがてその人の時、天の御国で先に天に召された方々との再会を望み見てまいりましょう。元教団理事長の故安藤中一先生は、教団を超えて大きく用いられた方でしたが、その奥様の安藤ルツ子夫人もとても懐の深いおおらかな肝っ玉母さんという感じの方でした。そのルツ子先生が亡くなる時は、病院に駆けつけた大勢のお孫さんたちに、主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛すと声を合わせて賛美してもらった後、ありがとう、ありがとうとおっしゃり、じゃあ先に行って待ってるからね、バイバイと言って微笑みながら天に召されて行かれたと、お嬢さんの浅岡真紀子先生から伺いました。死に臨みながら、なんと微笑ましい、どこかユーモアのある光景ではないでしょうか。いかにもルツ子夫人らしい温かな死ではなかったかと思います。イエス・キリストを信じる一人一人の信仰者たちが死ぬ時、イエス様は御霊なるご聖霊において来たりたもうのです。死ぬ時にイエス様を信じる私たちは、また来て私たちを迎えてくださるイエス・キリスト様に迎えられて、イエス様の身元、天の住まいに連れて行っていただくのです。その天の住まい、天の御国がどのようなところか、私たちはまだ見たことがありませんが、きっと想像を絶する素晴らしいところに違いありません。 その天の住まいについてイエス様はこうおっしゃっておられます。私の父の家には住まいがたくさんあります。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えますと、イエス様はそうヨハネの福音書14章2節と3節において約束しておられます。その天の住まい、天の御国に迎え入れていただくためには、イエス様がこの私の罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださったことを信じ、イエス様を救い主として受け入れることが大切ですね。イエス様の十字架の死と死からのご復活こそ、私の罪のため救いのためでしたと信じる信仰によって、私はそしてあなたは罪と死から救われ、永遠の命に預からせていただけるのです。これは本当に素晴らしい恵みだと思います。そして愛する方々と共に、またまだお会いしたことのない多くの兄弟姉妹たちと共に、永遠に神様の御元で過ごすことができるのですね。死後に命があると考えるか否かは、この世での私たちの生き方に関わってくるでありましょう。死後の命を信じることは、現在のこの地上における日々の生き様にも確かな意義をもたらしてまいります。死後の命を信じることは、現在のこの地上における日々の生き様にも確かな意義をもたらしてまいります。エノクと同様に、私たちも天の住まいに至るただ一人の導き手であられる主イエスキリスト様を信じて、死も次なる命に続く舞台であることを覚え、永遠の命の希望に生かされるものとなりましょう。時満ちて御国の里や遥かなり、主イエスと共に永遠の安らぎ。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、あなた様の聖なる皆が崇められますように。何事にもあなた様の時があり、あなた様の許容のもとに、あのこと、このことが起こってまいります。思いがけなく痛みを、苦しみを、また悲しみをお受けになっておられるお一人お一人の上に、あなた様からの慰めとお支えがもたらされてございますように。続いて聖餐の恵みにともに預からせていただけますよう、悔い改め信じて救われ、聖餐の恵みにともに預かられるお一人お一人が導かれ増し加えられますよう、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。